礼拝の備えの賛美歌2編142番若き我らはを歌いましょう。ただいまより降誕節第5手術の礼拝を始めます。 造し、はじめに神は天地を創造された。神は言われた、光あれ。こうして光があった。正英539番を歌います。お差し支えない方はお聞かせください。本日の礼拝を御前に捧げます。集い来たりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。
アーメン。
主の祈りを捧げましょう。主の祈りは修法式次第の横に印刷されております。もしくは前方のスクリーンをご覧ください。それでは主の祈り。
天に入ります我らの父よ、御名は皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく大事のものではない。アーメン。
講読をいたします。本日の講読は44番、ルカ伝一章ザカリアの歌のところです。ページは40ページでございます。ホムベッカナ主イスラエルの神、その民を顧みて贖いをなし、
我らのために救いの角をしもべダビデの家に立てたまえり。
これぞ古より聖預言者の口をもて言いたまいしごとく、
我らは肌よりすべて我らを憎む者の手より取り逃がしたのを救いたる。
我らの先祖に憐れみを垂れ、その聖なる契約を覚し、
我らの先祖アブラハムに立てたまいし、誓いを忘れずして、
我らをアダの手より救い、生涯死の御前に、
聖と義と思って恐れなく使いしめたのをなり、
幼子よ、何時は意図高き者の預言者と唱えられん、
これ主の御前に先立ちていって、その道を備え、
主の民に罪の許しによる救いを知らしむなれ、します、知らしむればなり、
これ我らの神の深き憐れみによるなり、
この憐れみによりて明日の光上より望み、
暗くと死の影とに座する者を照らし、我らの足を平和の道に導かん。
賛美歌90番、ここも神の御国なればを歌います。
りください。
しばらく黙想の後、牧会祈祷を捧げます。御在天の父なる神様、雪の降る本当に寒い朝を迎えました。今朝もあなたによって一人一人が名前を呼ばれ、敬愛する兄弟姉妹とともにあなたの御体であるこの御堂に集い、賛美と祈りの時を与えられましたことを心より感謝いたします。あなたの導き、見守りの中にありました一週間の歩みは、しかしながらあなたの御心にすべて叶うものではなかったと反省いたします。そしてどうかその愚かな過ちをお許しください。今日あなたの御言葉の解き明かしの労を取ってくださいます遠藤先生の上に上より豊かな力が注がれますように祈ります。そしてまたあなたの御言葉の恵みを受けます私どもの器をどうか心を開き持ち帰ることができますようになさしめてください。そして今日からの一週間の歩みがあなたの御心に沿った良きものとなりますように進めてください。本日礼拝後に持たれます解放委員会の働きがあなたの御心に沿った豊かなものとなりますようにその働きをお支えください。新たな年を迎えひまわりグループが歌います。どうかその働きが集い来られます方々の上に 豊かな恵みをもたらしますようになさしめてください。本日の礼拝を覚えながらも、病のとこにあり、あるいは高齢のため、またやんごとなき勤めのためにこの場に集いえない兄弟姉妹がおりますことを覚えて祈ります。どうかその方々の上にも私どもと等しく豊かな恵みがその場にあってくださいますように心より祈ります。これらの言い尽くせません拙い祈り、この場に集い来たりました兄弟姉妹の心にあります祈りの端に加えて、尊き主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。
アーメン。
賛美歌228番、ガリラヤの香るあたりを歌います。お差し支えない方はお立ちください。聖書を朗読していただきます。本日の聖書は新約聖書5ページマタイによる福音書4章12節から17節と、旧約聖書1073ページイザヤ書8章23節の後半から9章6節まででございます。
聖書を朗読します。 イエスはヨハネが捕らえられたと聞き、ガリラヤに退かれた。そしてナザレを離れ、ゼブルンとナフタリの地方にある湖畔の町カファルナウムに来て住まわれた。それは預言者イザヤを通して言われていたことが実現するためであった。ゼブルンの地とナフタリの地、湖沿いの道、ヨルダン川の彼方の地、異邦人のガリラヤ、暗闇に住む民は大きな光を見、死の影の地に住む者はに光が差し込んだ。その時からイエスは、悔い改めよ、天の国は近づいたと言って述べ伝え始められた。ダビデの位、先にゼブルンの地ナフタリの地は恥ずかしめを受けたが、後には海沿いの道ヨルダン川の彼方、異邦人のガリラヤは栄光を受ける。闇の中を歩む民は大いなる光を見、死の影の地に住む者の上に光が輝いた。あなたは深い喜びと大きな楽しみをお与えになり、人々は見舞いに喜び祝った。借り入れの時を祝うように戦利品を分け合って楽しむように、彼らの追うくびき、肩を打つつえ、虐げる者の鞭をあなたはミディアンの火のように追ってくださった。地を踏み鳴らした兵士の靴、地にまみれた軍服はことごとく火に投げ込まれ焼き尽くされた。一人の緑子が私たちのために生まれた。一人の男の子が私たちに与えられた。権威が彼の肩にある。その名は驚くべき指導者、力ある神、永遠の父、平和の君と唱えられる。ダビデの王座とその王国に権威は増し、平和は絶えることがない。王国は正義と恵みの技によって今もそして常しえに立てられ支えられ、万軍の主の熱意がこれを成し遂げる。
悔い改めよ、天の国は近づいた。悔い改めよ。実はこの御言葉が私はあまり好きではありません。好きではないというか、好きではなかったというんでしょうか。できれば朝起きてですね、聖書を開くことはあまりありませんけれども、朝起きた時に初めに悔い改めよという言葉で起こされるとですね、多分もうドキッとしてですね、しまった、今日もまた、神様の命をこう破ってしまった、そんなことで朝が始まるのが嫌になるような、そういう、私にとってはあまり、好きな言葉ではありません。なぜかというと、悔い改めないもの、もしくは悔い改めたいと願っていてもですね、なかなかそれが行動に結びつかないもの、もしくは一度悔い改めたのにまた同じ過ちを犯してしまう私に対して、お前はまたやってしまったのかという、その神様の怒りとか苛立ちとか、それからため息とでも言うんでしょうか、悔い改めようと何度言ってもお前は分かっていないのかという、そういう神様の息遣いのようなものを感じてしまうから、できれば今日も聖書の礼拝の準備をしながら悔い改めよ、ここがなければ少しこう話がしやすいなと思ったものの、でもやはり神は悔い改めよ、そしてその中にはあまり思い出したくないけれども、しかし神様の怒りとか苛立ちが入っているように思うのです。マタイによる福音書の11章のところでは、こんな、悔い改めない町を叱るという記事が出てきます。イエスは数多くの奇跡の行われた町々が悔い改めなかったので叱り始められた。コラジン、お前は不幸だ。ベツサイダ、お前は不幸だ。イエスは悔い改めない町を、人々を叱った。悔 悔い改めをしなければ裁きを下してしまうというこのイエスの言葉、叱り、私の中ではあるがままの私たちを慈しんで愛してくださるというそのイエスのイメージとはかなりかけ離れています。ですから悔い改めをという言葉を聞いたときに、私の中ではこうなかなか思うように、神様が望むようには悔い改めることができない私たち、その私たちに対する、少なくとも私に対する神の怒り、苛立ち、そしてため息を感じてしまうのであります。一度懺悔して、そしてあなたに従いますと誓った私、しかしそれでもなお罪を犯してしまう私、悔い改めよ、天の国は近づいた。今回説教の準備をする中、言葉を調べたりいろいろな文献を見る中で、悔い改めよという言葉は、先ほど紹介した悔い改めなかった民を叱る、まあ裁きと言い換えてもいいと思いますが、しかしそれとは違うニュアンスがあること、まあ、そのことに気づいたことを今日は皆さんにご紹介して、皆さんもまた悔い改めよというこの言葉を、まあ、少し違った形で、聞いていただければと思います。まず言葉の意味を少し見ておきましょう。有名なメタノイアというギリシャ語の言葉、これは、回る心、改心と書いて方向を変える、それから神から離れる私たちが180度神に向かって方向を転換すると、まあ、そういうことでよく説明がなされるかと思います。有名なのは放蕩息子の例えの時に、放蕩の限りを尽くしたその息子が食べるものまで失った時に父のもとに帰ろうとする、父のもとに帰って言おう、謝ろう、そして奴隷としてでいいから家に帰る、その180度、まあ、放蕩の限りを尽くしていたこの息子が180度その方向を変えて神様のもとに戻ってくる、まあ、その時にこの悔い改める、もしくは、改心する、方向を180度変えるという言葉、メタノイアという言葉が用いられています。後で読みます旧約聖書の中で使われている言葉、この旧約のヘブライ語はもう少し、具体的な意味合いを持っています。テシュバと呼ばれる言葉ですけれども、これも、もともとは帰るということ、帰るという言葉が元になっているようで、人が罪を悔いて神に立ち返る、罪を悔いて神のところに戻る、立ち返る。そしてこの言葉からユダヤの人たち の、まあ、その習慣が、できていくようです。もともと民に災害、災難が降りかかるとき、それは民が神から離れた、出エジプト記もそうですけれども、神様から民の心が離れてしまった、そのことによって様々な災いが人々のところを襲う。ですからその災いを逃れるためには速やかに神様のところに立ち返る、立ち戻る、その必要がある。ですからその神様に、自分は立ち返りました、自分はその悔い改めをしましたということを分かってもらうために、一斉にみんなで断食する、まあ、悔い改めを食べる改めるというふうに言う、冗談を言う牧師がいますけれども、食うことをやめる、断食すると、みんなで食べることをやめることで、神様申し訳ありませんと、あなたを離れた私たちをお許しください、そして神様のもとに帰るためには自分たちが苦しい目をする、自分たちの命の根幹である食べ物を絶ってあなたのもとに戻りますと、 その決意をみんなで、成した。まあ、これが断食の習慣ですから、悔い改めという言葉と、断食ということはユダヤの人たちにとっても共通の意味合いを持つようになっていったそうです。さらにそこから祈ること、そして施しもしくは、分かち合うこと、新約聖書では義という言葉になっていきますけれども、悔い改める、神のもとに立ち返ること、そして神に祈ること、そして神からいただいたものを、人に分け与えるということ、これらのことがユダヤの人たちが神と共にいること、神から離れて災難にあった人たちが編み出した一つの習慣、自分たちが神と共にいる、そのことを神様に分かっていただくために悔い改める、断食する、そして祈る、そして隣の人に持っているものを分け合う、このことを、集団でみんなでする。イザヤ書の44章には、このような言葉が出てきます。思い起こせイスラエルよ、あなたは私のしもべ、私はあなたを形作り私のしもべとした、イスラエルよ私を忘れてはならない、私はあなたの背きを雲のように、罪を霧のように吹き払った、私に立ち返れ、私はあなたをあがなった。もう一度、読みます。聞いておいてください。思い起こせヤコブよ、イスラエルよ、あなたは私のしもべ、私はあなたを形作り私のしもべとした、イスラエルよ私を忘れてはならない、私はあなたの背きを雲のように、罪を霧のように吹き払った、私に立ち返れ、私はあなたをあがなった。ご紹介しました、その、テシュバ、その帰る神のところに、まあ、悔いて立ち返るということは、イザヤ書の44章では忘れてはならない、思い出せ、そしてその内容は神があなたを形作った、神様があなたを作られたこと、そしてしもべ、弟子とした、忘れてはならない、あなたの背きとあなたの罪を雲のように霧のように吹き払った、その神を忘れずに思い出しておきなさい。テシュバ、私に立ち返れ、背きと罪を吹き払ってくださった神様のところに立ち返れ、あなたをあがなう、解放のため奴隷の状態から買い戻した。すなわちイザヤ書の中で書かれている言葉、そしてこのテシュバという言葉、立ち返れという言葉の中には、神を離れる民、罪を何度も犯してしまう民、背いてしまう民、その民の罪を私が吹き払い、私が贖ったのである、だからその私のところにあなたは帰ってきなさい、立ち返りなさい、離れようとする私たちに私がその罪を取り除く、そして私のもとにそのまま来なさい、神が私たちに対してそのままで呼び戻してくださる、まあ、そういう言葉がこの、テシュバ、立ち返る。そしてその立ち返る時の障壁、また神様を背い、また神様に背いてしまった、また神様が私たちに与えてくださった命令を破ってしまった、その私たちの罪をもうすでに神は取り除いていてくださるという、ですからそのままで帰ってきて構わない、 これがこの旧約の言葉に書かれている悔い改めの言葉の意味、そしてイエスが少なくとも使った言葉の中にはこの意味合いが込められていた。神のところに立ち返る。さて、聖書をもう少し見ていく中で、では誰にこの言葉は呼びかけられているのか。神のところに立ち返れ、悔い改めよという言葉は一体誰に語られているのだろうか。2週間前の説教でマタイの中にはハードルがいくつかある、系図とか、それから旧約聖書の言葉がたくさん出てくる。そのハードルを解く鍵が預言の成就という言葉であることを紹介しました。今日のところもその預言の成就ということが大きなテーマとなっています。そしてなぜマタイがこれにこだわったのか。それはユダヤ人がその読者もしくは聞き手として想定されていた。ですからとても細かいところでありますけれども、他の聖書の箇所、特にマルコでは悔い改めよ、神の国は近づいたと書かれているところを、今日のマタイの聖書では天の国は近づいた、悔い改めよ、天の国は近づいた。これも諸説様々ある中ですけれども、しかし納得がいったのは、当時のユダヤの人たちは神の名を呼ぶことを良しとしなかった。みだりに主の名を唱えてはならないという実戒の言葉がありましたから、神様に直接呼びかけるということを避けた。ですから神の国ではなくて天の国、神という名を直接呼ばずに天の国ということを呼びかけ、そして読者である、もしくは聴衆であるユダヤ人の人たちが、天の国であれば私たちもその言葉を語ろう。当時の人にとって神に直接呼びかけるのは恐れ多い。ですからイエスの言葉、悔い改めよ、立ち返れ、そして天の国は近づいた。ポイントはガリラヤです。天の国、神様の支配される場所がどこになるのか。ガリラヤから始まる。もう一度聖書の中でまずイザヤ書を見て、それからマタイのところに戻っていきたいと思います。イザヤ書をもう一度ご覧ください。23節、ゼブルンの地、ナフタリの地は恥ずかしめを受けたが、後には海沿いの道、ヨルダン川の彼方、異邦人のガリラヤは栄光を受ける。闇の中を歩む民は大いなる光を見、死の影の地に住む者の上に光が輝いた。4節、地を踏み鳴らした兵士の靴、血にまみれた軍服はことごとく火に投げ込まれ焼き尽くされた。一人の緑子が私たちのために生まれた。一人の男の子が私たちに与えられた。その名は驚くべき指導者、力ある神、永遠の父、平和の君と唱えられる。ダビデの王座とその王国はに権威は増し、平和が絶えることがない。王国は正義と恵みの技によって今もそして常しえに建てられ支えられる。万軍の主の熱意がこれを成し遂げる。マタイが引用したイザヤの言葉、前半部分がその引用された箇所です。特に 注目したいのはゼブルンの地、ナフタリの地は恥ずかしめを受けた。その後に4節で紹介した兵士の靴、血にまみれた軍服という言葉がありますように、当時このイザヤの8章から9章が書かれた第一イザヤと呼ばれる時代、だいたい紀元前730年頃の事柄だと考えられていますが、アッシリアという国にまさに踏みにじられる、国が軍その兵士の靴で踏みにじられる、ゼブルンとナフタリが恥ずかしめを受けた。兵士の靴、血まみれの軍服、そしてその血が恥ずかしめを受けたという言葉がまさにぴったりとくるような状況があったようです。イスラエルの北側がアッシリアによって滅ぼされる、その記述の中で兵士の靴によって、血まみれの軍服によって、人々は恐怖の中にあった。まさに恥ずかしめを受けた。そのことをイザヤは、闇の中を歩む民、死の影の地に住む者、詩編の23編にも死の影の谷を恐れないという言葉があります。当時生き残った人たちに対して、イザヤは闇の中を歩む民、死の影の地に住む者、すなわち戦争に負け、多くの人たちが死に、また残った者たちの多くはアッシリアの様々なところに連れて行かれ、またアッシリアから人々が移住してくる、国が混乱する、闇の中を歩む民、死の影の地に住む、まさに光を失った絶望の極みの中にいる民の姿がここに描かれていると思うのです。イザヤはそこからその恥ずかしめを受けた民の中から、暗闇の中を歩む民の中から、死の影の地に住む者の中から、神の救いの光が輝く、平和の王となる緑子が私たちのために生まれる、そしてその緑子によって平和が絶えない王国、平和が絶えない御国が必ず神の熱意によって成し遂げられる。クリスマスの予言ともされたこの言葉、一人の緑子、主イエスキリストが私たちのために生まれ、そして平和が絶えない御国を作るために私たちのところに使わされ、絶望の中にいた民、暗闇の中を歩いていた民と共に歩き、そして光を灯してくださった。イザヤの予言が成就したこと、このイザヤの予言が実現したことをマタイはその聖書の中で詳しく証明するような形で何度も何度もイザヤの予言を引き、そしてイエスの姿に重ね合わせ、まさにこの予言が主イエスによってなされた、そのことをマタイは描いていきます。もう一度マタイに戻りましょう。 13節、ナザレを離れゼブルンとナフタリの地方にある湖畔の町カファルナウムに来て住まわれた。それは預言者イザヤを通して言われていたことが実現するためであった。ゼブルンの地とナフタリの地、湖沿いの道、ヨルダン川の彼方の地、異邦人のガリラヤ、暗闇に住む民は大きな光を見、死の影の地に住む者に光が差し込んだ。イエスは生まれ故郷のナザレを離れ、そして、イザヤ書に書かれていた、ゼブルン、ナフタリ、ガリラヤ湖の、北の湖畔のカファルナウムというところに住んだ。そしてそのことによって預言者イザヤの預言が成就した。異邦人のガリラヤにイエスが住まうようになった。さらにそこに住んでいた暗闇に住んでいた民、死の影の地に住んでいた者に光が差し込んだ。このガリラヤ、マタイによる福音書が書かれた頃、大体紀元80年からその少し後ぐらいまで、この当時のガリラヤ、異邦人のガリラヤと書かれていますから、異邦人がそのガリラヤを支配しているかのようなニュアンスが出てきます。しかし歴史的に見るとイエスが生まれる、ほぼ70年から80年前には、このガリラヤ湖周辺はユダヤの人たちが占領し直した。そして、ユダヤの人たちがこのガリラヤ湖を拠点にして当時の支配者に、抵抗していく、そういう運動がこのガリラヤで培われていったようです。ですからイエスの時代にもまだそのユダヤの人たちがここを占領し、またここで抵抗運動をなそうとした、その土壌が残っていましたので、異邦人のガリラヤという言葉は必ずしもその当時の状況を表していたのではありませんでした。あえてその当時の事柄を表現するとすれば、ユダヤの民がそこから抵抗し、そしてその周りには支配者ローマ、そしてまたサマリアやさまざまな異邦人がユダヤ人を囲むようなガリラヤ、その中でマタイはあえて異邦人のガリラヤという言葉を引用し、またここにイエスが誰に対してこのイザヤの言葉、闇の中を歩む人たち、死の影の地に住む人たちに対してかけられるメッセージは一体誰にかけられているのか。異邦人のガリラヤ、救いは異邦人にもある。これがマタイの、もしくはマタイが伝え聞いたイエスのメッセージ。マタイによる福音書の、系図の話を少し、紹介しましょう。マタイの系図、見なくて構いません。マタイの系図の中に、たくさんの人が出てきますけれども、異邦人の、そして女性が、4人ほど出てきます。一人代表として挙げるとすれば、ルツという人、日本でもルツさんとかですね、そういう名前が付けられることがありますけれども、ルツ記という、独立した書物もありますし、また、落ち穂拾いでとても有名な、お話ですので、話を聞けば聞いたことがあると思われるかもしれません。マタイの系図の中には、ルツがボアズに嫁ぎ、そしてその子オベドからエッサイ、そして ダビデへとつながっていく、まあ、ダビデの、その血のもといとなっているその中の一人がルツ。ルツはモアブという国の人であって、そして、ユダヤ人の、夫と結婚し、そしてその母と一緒に、過ごしました。しかし夫が早く亡くなってしまった。もう家に帰っていいよと言った。しかし彼女は母と共に過ごし、そしてボアズというその親戚の行為によって落ち穂を拾うことによって、まあ、その母と共に暮らすことができ、そして最終的にボアズのところに嫁ぐ、そこからダビデの、血筋が生まれるということです。細かい、とても、まあ、どうでもいいようなことですが、しかしその系図の中には異邦人、そしてダビデの血筋のもとは異邦人であった。もう一つ、マタイの中に異邦人が出てくる。それはイエスの誕生にいち早く気がついた東方からやってくる占星術の学者たち。説明する必要もないかと思いますが、異邦人の学者たちがこの方こそ救い主であるということに気がついた。マタイによる福音書の著者は系図の中で、またイエスの誕生の事柄を描く中で、また今日の聖書の中にそのままの言葉で出てくるように、異邦人、暗闇に住む民であった、死の影の地に住むものであった異邦人に神の救いとそして招きがあること。マタイはユダヤ人もその読者に想定していましたので、異邦人にもユダヤ人にも主の救い、主の招きがある。イザヤの予言の通り、緑子が私たちの中に誕生し、そして暗闇の中にいた民をまさにこれから解放しようとする、その宣教の始まりが今日の聖書の箇所に描かれています。そしてそこでイエスが語ったのが、悔い改めよ、天の国は近づいた。もう一つだけガリラヤのことを皆さんとご一緒に考えたいと思います。マタイの28章のところには、復活のイエスが現れ、そしてそのイエスがどこに行かれるかという記述が出てきます。あの方は死者の中から復活された、そしてあなた方より先にガリラヤに行かれる、そこでお目にかかれる。そしてイエスが目の前に現れ、恐れることはない、行って私の兄弟たちにガリラヤへ行くように言いなさい、そこで私に会うことになる。イエスの生涯の宣教の始まりがガリラヤでした。異邦人のガリラヤ、そして復活のイエスもまたガリラヤで私に会うことになる。異邦人への宣教の始まり、そして復活した後のその宣教の始まりはガリラヤで、そこには暗闇に住む民、死の影の地に住む者が光を待っている、救いを待っている民がいる、だから私はそこで働く。 悔い改めよという言葉。イエスがその生涯の始まりに、その公のその宣教の始まりに用いたこの言葉。この後イエスは漁師たち、ペテロや他のアンデレといった弟子たちを悟っていく、招いていきます。ところが彼らはイエスを裏切っていきます。彼らも多分、悔い改めよ、天の国は近づいたというイエスの言葉を聞き、また私に従ってきなさいというイエスの言葉を聞いて、自分も分かりました。悔い改めて、そしてあなたのもとについていきます。しかし、彼らもまた十字架の前でイエスを裏切り、悔い改めていたつもりでいたその歩みが悔い改めていなかった。もしくは悔い改めてもなお十分ではなかった。聖書がそこで終わっていたら、私はやはり弟子たちと同じように、復活のイエスに出会う前の弟子たちがうなだれていた。自分たちも捕らえられることを恐れて集まって怯えていた。しかし悔い改めをなして、そしてなしたつもりでイエスに従った弟子たちが裏切った。その弟子たちに、もう一度あなたたちもガリラへ来なさい、そこで私と会うことになるよ。イエスは再び弟子たちを招かれた。なぜなんだろうか。天の国は近づいた。近くにあるけれども、しかしまだ完成してはいない。先ほどから歌っています賛美歌の中にも、主の御国、国はもうすでに、始まっているというのと、来てくださいという、ことが、混じって、歌われています。神の国はまだ完成していない。そしてその完成をするためにはあなたが必要なんだ。天の国は近づいた。しかしまだ完成していない。そしてその完成を待っている民、暗闇の中に住む民、死の影の地に住む者がまだガリラヤに残っている。だからあなたももう一度神の呼びかけに応えて、再びガリラヤに来なさい。なぜなら私はあなたを必要としている。悔い改めという言葉、はじめは裁きの言葉であった。しかし復活のイエスがもう一度この言葉を私たちにかけるとすれば、裏切った弟子たちを許し、そして本当に神の平和の国が完成するために、あなたはこれから私と共に働きなさい、悔い改めよ、天の国は近づいた、あなたがガリラヤに来ることで、ガリラヤで私と共に働くことで、その御国が完成する。今日から始まる救いのドラマという題をつけて、なんか安っぽいテレビの宣伝のような題だなと我ながら思ってしまいました。しかし私がこの題をつけた一つの意図、 テレビのドラマは、まあ、ちょっとちゃぶ台があるかどうか分かりませんが、テレビが向こう側にあって、そして私たちは、まあ、こちら側、そしてテレビの中でどんな、悲劇的なことが起これども、スイッチを切ってしまえば私たちはその影響を受けることがない。救いのドラマ、まあ、言葉があまり良くないかもしれませんが、私が意図しているのは、今日から始まるこのドラマ、これはテレビのあちら側でなされているドラマではありません。私たちもそのドラマの舞台に招かれている。クリスマスの降誕劇を例に出せば、もしかするとほとんど舞台には現れない、まあ、星の役割、よく、マリアがしたいとか、ヨセフがいいとか、羊飼いがいい、そんな中で子供たちがたくさんになるともう星の役割しか残っていない。でもその星の役割もまた暗闇を照らす大事な役割を成しています。私たちが神様に招かれるその救いのドラマ、もしかすると星の役割のようなものかもしれません。ほとんど舞台からは見えないかもしれません。しかし神様はテレビの向こう側にいる私たち、ガリラやそんなところには行きたくもありませんと、私たち、もう苦しんでいる人たちを見るのはもうたくさんだ、せめてしばらくの間テレビの前でゆっくりと見させてください、悔い改めよ。神はそのような私たちに対して、あなたもこの舞台の上に来なさい、神様、私はあなたを何度も裏切るものです、その舞台に立つとまたあの十字架のドラマ、あなたにすなどられ意気揚々とあなたに従っていた弟子たちとまた同じことを繰り返してしまうかもしれません。最初は調子よく悔い改めて分かりました、でもまた十字架の事柄と同じようにあなたを裏切るかもしれません。悔い改めてもなお罪を犯す私たち、そんな私たちをまだあなたは招かれるのですか。悔い改めよ。天の国は近づいた。しかしまだ完成していない。あなたがこの舞台に立ち、ほんの少しの役割と思えるかもしれない。でも、あなたが共に働くこと。イザヤが語り伝えた。平和の御国が実現する。そのためにはあなたが必要なんだ。そのことに気づいたとすれば、神の救いのドラマ、遠く離れたテレビの向こう側、2000年前のそのドラマが、実は今私たちに対してなされている招きの言葉であった。悔い改めて御国を実現するために、私たちもまたその舞台に招かれている。今日からそのドラマが始まる。ドラマの始まりを 私たちにそのヒントを与えてくれるお話を紹介して、終わりたいと思いますが、阪神大震災のが起きて14年経ちました。多くの人がその時の衝撃を覚えて、また多くの人がその時の体験を言葉にすることができずに14年経っている。このここに集まっている人の中でも多分その時の思いが十分語り尽くせない人がいるかと思います。朝日新聞に5日連続でメメントモリ、死を忘れるなという記事が掲載されました。工業高校、その、要はやり直す人たちの多い学校で国語を教えていた南さんというその先生と生徒たちが、この阪神大震災の事柄を短歌にして、短い言葉にして、表現する、その生徒たちとこの先生のやり取りが記事になっています。一人の、男性、両親をその震災で失った、小学校3年生だった西山さんというこの方が震災で両親を失い、そして1年生の弟と共にその残りの人生をこうあがきながら歩んできた。西山さんはその新聞の記述の中で、なんで僕らを残して死んだんだ、震災のことによって両親がいなくなってしまう、どうして残して死んでしまったのかというその声で、その悲しみをずっと抱え、また怒りを抱えて生活してきた。学校や友達の話の中にはお父さんの話が出てきた。だんだん居場所を失った西山さんはバイクを乗り回し、みんなが勉強している間に定時制の学校に通いながら仕事をして、しかし会社が1年半で倒産する、そして学校も途中で辞めてしまう。地震によって大切なものを奪われた、その怒りと悲しみの中で生きていた、もう自分の人生を捨ててしまおうとした西山さん、しかしその絶望の最中にお父さんの言葉、柔道が強く弟と自分を持ち上げて遊んでくれた父の言葉、勉強するんやで、父が言った気がした、自暴自棄になり人生を投げ出そうとした西山さんに、死んだお父さんが勉強するんやで、2年前に神戸工業というその南先生のいる学校に入り、そして南先生から震災の犠牲者の名前が載った本に、お父さんお母さんやない、頑張るんやでという声をかけられ、そして少しずつ自分のこと歩みを振り返っていきます。みんなの前でそのことを紹介してほしいと言った先生に、俺なんて見本にならんと断っていた。しかし南先生との話の中で、やっとそのことを 言葉に出すことができた。そしてこんな短歌を書けるようになりました。父と母、恨んだ日々はどこへやら、今では父の分まで生きる。父と母、恨んだ日々はどこへやら、今では父の分まで生きる。恨んだ日々。しかし、その歌を少し書き換えました。お父さんが自分の名前につけてくれたその名前の由来、ヨシキと言います。樹木の樹という言葉が出てきますが、その木のように根を張れ、自由に生きろというその意味が込められた父の願いを思い、そして歌を歌い変えました。震災で止まった時間、今日からは変えてみせるぞ、何恥じぬよ。震災で止まった時間、今日からは変えてみせるぞ、何恥じぬよ。いなくなった両親を恨んだその日々、しかし今日から変える、恨みと悲しみの日々を今日から変える、父の言葉、父の祈り、それを自分は実現していく。短い歌に込めたこの言葉、今日から変える、14年経ってやっと言葉にすることができた2行の歌。この言葉を聞き、その南先生との生徒のやり取りを読む中で、今日からやり直すことができること、先ほど来紹介しているイエスの悔い改めという言葉、復活のイエスが弟子たちに対して今日からもう一度やり直して構わない、悔い改めよ、天の国は近づいた、しかしまだそれが完成していない。だから裏切ったあなた、恨みや悲しみの中に生きているあなた、死の影の中に生きているあなた、そのまんまで構わないから、神のもとに帰り、そしてこの救いの技にあなたも一緒に関わりなさい。今日からまたやり直せばいいじゃないか。神の呼びかけ、悔い改めよという言葉は裁きの言葉ではなかった。むしろ本来であれば裁かれるべき私たちに対して再びやり直す、もう一度やり直すこと、そしてイエスと共に苦しむ人たちのいるそのガリラヤで、あなたのガリラヤで、今日から私と共に救いの技をなそう、その招きに私たちは応えたいと願うのです。お祈りします。神様、あなたは悔い改めよ、天の国は近づいたという言葉を、その生涯の公の生涯の始まりに私たちに投げかけました。弟子たちはその言葉に従い、悔い改め、 そしてあなたに従いました。しかし人間の弱さからあなたを裏切り、十字架にかけてしまいました。今を生きる私たちもあなたの呼びかけに応え、しかしまた弟子たちと同じ歩みをなしていることを本当に心から悲しく思い、絶望を感じるものであります。しかし復活のイエスはそのような弟子たちに対して、また今を生きる私たちに対して、なおもう一度やり直すこと、今日からもう一度私たちはやり直すことができる、あなたの救いのその技に今日もまた私たちは新しく招かれている、そのことをどうか信じて歩むことができますように導いてください。この祈りを主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌234の A を歌います。お差し支えない方はお出しください。 うぞお座りください。感謝の献金を捧げます。礼拝の恵みを感謝し、御言葉への応答の印としてお捧げください。
御在天の父なる神様、今日もこのように礼拝を捧げられましたこと、本当にありがとうございます。今日いただきましたあなたからの御言葉、今日から始まります新しい週間の糧となりますように、私たちの生活をお守りください。そして何があっても、また主を忘れることがあっても、すぐに立ち返ることが、あなたの方に向き直って立ち返ることができますようにお守りください。今捧げましたもの、あなたから多くいただきました恵みの一部をお返しいたします。どうぞ御用のためにお使いください。この小さな祈り、尊き主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。
アーメン。
今週誕生日を迎えられる、今井健介さんを覚えてお祈りしたいと思います。神様、敬愛する兄弟今井健介さんのその尊い誕生を覚えて共に祈っております。どうか健介さんの歩み、その信仰の歩みがあなたのお守りのうちにありますように、導きを与えてください。また健介さんは今毎日病床の浜井さんのそばでその足をさすり、頭を撫で、悲しみと、そしてほんの少しの安堵の中にその日々を過ごしておられます。どうかあなたの癒しの御手が浜井さんの上に、そしてまたそばで支えておられます健介さんの上に置かれますように。あなたの平安がお二人を包み、またお二人の周りで支えておられますご家族の上にありますように、導いてください。この祈り、歌手の祈りに合わせて主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。今井健介さんです。おめでとうございます。そして今、病床の健介さんの、連れ合いの浜井さんのために皆さんもお祈りを合わせていただければと思います。以上です。
それでは週報に基づきまして、牧会報告をいたします。 まず、礼拝後の集会でございますが、コーヒーアワーがございます。それぞれお時間のございます方、どうぞゆっくりとご観覧いただけますようにお願いいたします。聖歌隊の練習が会堂にて行われますので、よろしくお願いいたします。そして、開放委員会、地下室の方でコーヒーアワーの後行われます。ご奉仕いただきます方、どうぞよろしくお願いいたします。今週の集会でございますが、教区教会婦人会連合がございます。27日火曜日午後1時半から東梅田教会の方でございますので、よろしくお願いいたします。聖書講座は28日水曜日午前10時30分から開かれます。同じく28日の午後7時からは晩祷会がございます。そしてひまわりグループ母の会が29日木曜日午前9時から行われます。街道清掃の方は31日土曜日、婦人会総年会、それぞれご奉仕いただけます方、よろしくお願いいたします。遠藤先生のご予定ですが、30日金曜日の午後が面会日となってございますので、よろしくお願いいたします。次週主日礼拝ですが、2月1日日曜日、高端節第6主日の礼拝がございます。聖三礼拝でございます。午前10時30分から行われます。ご奉仕されます方、またよろしくお願い申し上げます。礼拝後の集会といたしましては、聖歌隊への練習と、2月の定例役員会がございます。集会行事の予定ですが、学園前家庭集会が2月2日金曜日午前10時30分から三浦様のお宅でございますので、お越しください。
月曜ですかね。
あ、ごめんなさい。あ、2月2日月曜日でございます。失礼いたしました。聖歌キズ家庭集会が、2月6日の金曜日でございます。午前10時30分から中野様のお宅でございますので、よろしくお願いします。そして、教会学校の、プログラムですが、雪山遊びが2月11日祝日の水曜日にございます。午前8時15分に教会集合となっております。小学生、中学生、そしてまた、教会員の方もどうぞご参加いただけますので、よろしくお願いいたします。そして、囲んでおりますところの広告でございますが、私どもの高野原教会の臨時教会総会が行われます。日時は、2009年2月15日の礼拝後となっております。議案といたしまして、宗教法人日本キリスト教団高野原教会規則変更に関する件、役員選出規定に関する件、街道建築準備委員会立ち上げに関する件を皆様で討議いただくこととなっておりますので、よろしくお願いします。なお、欠席される方は事前に委任状をご提出いただけますように、よろしくお願いいたします。裏の方に参りまして、定期教会総会1が3月15日の日曜日に予定されておりますが、それぞれの担当なさって、くださってご奉仕いただいております方のところの集報ボックスに、総会に備えての原稿の依頼が、入ってございます。どうかその方々の皆様、覚えいただいて、期限までにご提出いただきますようによろしくお願いいたします。と、先生の方から、ひまわりグループの募集についてお話がございます。
すいません、お時間いただきます。ひまわりグループの募集のことが書いてありますが、この週、今週31日が締め切りとなっています。今3名の申し込みがあって、名簿には6名の名前が載っているんですけど、まだ 申し込みが、あとの3名の方はありません。また、5名以上ということで、ありますので、皆さんの方で覚えて、ひまわりグループが今年度も持てるように覚えて、お祈りに覚えていただければと思います。以上です。
それでは、恒例のグリーティングの方、前後左右の方とご挨拶を交わしてください。よろしくございますでしょうか。それでは正恵541番を歌いました後、祝祷構想をもって本日の礼拝を終わります。
主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき御交わりが、今日といました改宗一人一人の上に、豊かに限りなくあらんことを。アーメン。
ちょっと待って。